どうもこんにちは。私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、あなたは誰ですか？ちなみにちょっと最近はずっと本を書いてて、人と喋っていないので、多分喋り慣れてないので、わざと滑舌よく話すようにしています。あなたは誰ですか？滑舌よく話してください。
映像を作ってます。作っています。
それがお前の滑舌の良さか。それがお前の滑舌の良さ、滑舌の良さか。
いや、ほら、久しぶりだからさ、
なんか口が回らない。
久しぶりだから、別の人が出てきたら面白いかなと思って話したのと、あと、今のは。
いや、全くそれが意味がわからないけど、うんって言っちゃったけど、はい。
で、あと。よく見てる、はい、登録者数が3とか4人ぐらいしかいない、おじさんの YouTuber の真似を。
じゃあ、もう一回やってみてください。
まあ、すみませんね。今回も一応レビューちょっとしていこうかな。開封の儀ってやつね。ちょっとね。やってみようかな。
めちゃめちゃやる気ないっけ。もう、あんまり。せっこみそうだよ。だから、なんか、ちゃんとした観察眼の鋭さを見せましたけど。
はい。
でも、なんか全然お金を儲ける気はないわけ。だって YouTuber やるってなったら、もう、必死にやるでしょ。それこそまあ、ね、俺みたいな10年前に一回挫折して、YouTuber 始めてね。
そうね、
うん。うん、本当は俺すごい早かったんだけどね。ヒカキンと同じぐらい早かったんだけど。
うん。
一回挫折して、で、今 YouTuber 全盛。猫もシャクシも YouTube やってる。猫もシャクシも血液型ゾーンも YouTube やっている。このご時世に。
はい。
私はちょっと覚悟がなくてできない。
うん、
ああ YouTube、まあ、やった方がいいんだろうけど、くっ。で、そんな中 YouTube をやるって、YouTuber になるってことは、もう田舎から東京とか大阪にね、芸人になろうとして上京してきて、炊飯器と、松本人志の衣装と、財布だけを片手に上京してきて、で、ボロボロの4畳一間のトイレ共同のアパートに、引っ越した後にパカって炊飯器開けてみたら、お父さんが5万円入れた封筒が中に入ってて、頑張れ負けるなって書いてあるぐらいの覚悟でしょ。ちなみにこのエピソードっていうのはベシャリ暮らしって漫画から撮ったんですけど、
あ、そうなんだ
ぐらいの覚悟で YouTuber になってるものだと思ったのに、なんでそんなやる気ないわけ、おかしいでしょ。
いや、でも大体ね、そういうのを何回も見続けてても決まりで最後に必ずそんなやる気ないのにさ、
うん、
まあ、そういうふうにね、チャンネル高評価、よろしくお願いします。じゃあねー、みたいな感じで。
だからまあ、まあ、それはだってもう、言わなきゃいけない上トークみたいな、まあ、あともう何も考えずに、座りがいいから言ってるっていうことでしょ。
まあ、そうなんだ
ろうけど。まあ、私言わない方が嫌味だしね。じゃあ YouTube やんのよ。ネットラジオでいいだろってことになるじゃん。
うん。
俺たちみたいに、一切マネタイズ、一円もマネタイズしない。だったら、それを言わなくて済むよ。うん、でも、ね、いや、聞かなくていいんで、聞きたくない人、本当聞かないでくださいって言えるけど、さすがに俺、まあ別に YouTube が悪くてこっちが偉いって言ってるわけじゃなくて、YouTube やっといてそういう態度は一番恥ずかしいじゃん。
そうね。まあ、まだやっぱり、照れが抜けてないのと、あと、まあただね、そういうおじさんたちをたくさん見たいんであれば、うん、結構ね、僕の中でのおすすめは、ルアーとか釣り具とかのレビューの人たち。
ああ、確かに一大ジャンルあるし、まあ、それはキャンプ用品よりも釣り具の方がって感じ。
そう。で、なんかね、決まって背景は薄暗い和室ね。うん、
いや、和室まで含まれて。はい。
そんな感じのをね、探したりとかしている姿です、
うん。まあ、まあ、いい趣味をしてますよね。じゃあやっぱり YouTube は、たくさん見てるっていうことなんで、このコロナ禍、もうてかコロナ禍どころかウィズコロナのね、今別に外出自粛もあまりされてない、どころか GoTo トラベル、GoTo イートで結構人手が外に出てる状況でも、シコシコシコシコ YouTube 見て、シコシコシコシコして、シコシコシコシコ YouTube 見てるっていう日々です
か。もうね、それどころかね、最近はもう家族で見てるのね。
今週の YouTuber 批評。
はい、
早速始まりましたね。本当は番組の終盤に置かれるコーナーなんですけど、うん、
そう、家族でさ、見てるもんですよ。
家族、まあ、奥さんと。
ブラビアに移して、
ああ、はい。
テレビに移してね、
はい。ミラーリングしてね。
そう、でもう、うちね、うちのなんかテレビって、テレビで YouTube 見れるんですよ。
あ、そう、もうそうだよね。ちゃんとリモコンに初めから、ネットフリックス、YouTube ってボタンがついてるやつですよね。
そう。で、多分、もう5年ぐらい前に、5000万人ぐらいが同じこと言ってたと思うんだけど、
はい。
やっぱ、テレビ見なくなるよね。やっぱ YouTube の方が昔のテレビみたいで面白いよねって言ってね、こう、2人でよく見てるんだけど、
は
あ
は
あ、旅系のね、僕はほら、タイに毎年行ってたじゃないですか。
うん。
うん。で、まあ、11月にね、とかね、毎年行ってたんだけど、うん、今年行けないから、
うん。
旅系の YouTuber の人をね、最近よく見てるんですよ。
まあ、確かに、タイはもう年に2、3回は行ってるっていうのをずっと続けてましたもんね、毎年。
そう。うん、で、まあ、11月になると、僕は、日本に11月にいると、毎年嫌なことが起きるんで。
そのジンクス、よく言ってますよね、ラジオでね。まあ、確かにそうなんだよね。聞いてみると確かにそうなんだよね。
うん。だから、たたりよけでね、11月に行ってるんだけど。
肩たがえね。
そう。今年は行けないじゃない？
さすがにね。
うん。
ああ。
ちょっと、ね。いや、本当、そう。本当100万円とかだったら、なんかアコムとかで借りていこうかなっていうぐらい行きたいんだけど、
うん、
行けないじゃないですか。でだからその旅系のね、なんだろう、向こうに住んでる日本人の人がやってる、
ああなるほど、はいはいはい、
YouTube とかをね、
うん、
もう本当一日だから6時間ぐらい見てるかな。
ちょっと待って、それはやばいでしょ。
YouTube って止まんなくなるよね。次から次へとサジェストが出てくるから。うん、もうなくなっちゃうねっていうのをね、今頃になってうちでは言ってるんですけど、
もうタイに行ってるようなもんだね。じゃあもう完全にタイの風景の方が日本の風景より見てるってことだもんね。
そうだから、まあ今年はね、それでこのまあたたり流しをね、
うん、
しようと思ってるんですけど、うん、まあ結構ね TJ チャンネルとか普通に面白いですね。
うん、それ例えばどういうことをやってるの？
あ、もうね、その人は TJ さんっていう人がやってる番組で、普通にタイのいろんなとこ行ったりとか、あんまりこうエグくないんですよ。
ああ、あんまり風俗とかな感じじゃないわけね。
うん。うん、結構健全な感じでね、うんうん、それは面白いから安心して見えるのと、
うん。
うん、まあ、そうですね。そんな感じですかね。
いや、浅いな。薄いな。ふっといた割には。6時間見てる割には、なんでそんなサラサラなの？
いや、でも、やっぱしこう、過激なのも見たかったりとか、するじゃない？
うん。
で、結構、いろいろこう見ていく中で、僕ね、一つちょっとね、多分そのうちなくなるなってチャンネル見つけたんですよ。
過激すぎてる。
うん。過激っていうかね、うん、そうだね。なんかこう、怒られそうな感じ。
うん。フォーエグザンプル。
うん。多分これじゃあ見たい人は、鍋チャンネルで検索してほしいんですけど。
ひらがなですか？
鍋がカタカナですね。
うん、
うん。で、チャンネルは全部ひらがな。なんですけど、
うん、
これがね、結構ね、やっぱさっきのおじさんの喋りなんですよ。
うんうん。うんうん。
で、向こうに住んでる鍋っていう人がやってるっぽいんだけど、
うん、
なんだろう。バイクで常に移動してるね、その人。
ほう。じゃあ安宿とかにいるってこと？配信は。
いや、多分住んではいるんだと思うんですよ。
ああ、日帰りとかで。
で、日帰りで、うん、そう、いろんなとこバイクでひたすら行って、その定点で撮ってるんだけど、
うん。
タイってほら、立ちんぼの人っているじゃない。
まあ、バンコクにはよくいますよね。
でね、そういう人たちをひたすらランク付けしていくんですよ。
ああ。
で、こう、手間に止まって、
うんうん。
で、まあ、なんかオセロ的にね、ご購入したりとかして、
うん、
やるチャンネルがあってね、結構ね、それがね、えぐくて。
その様子もスマホとかで映してるってこと？
で、そのセックスシーンは、
はい、
鍋ちゃんのお手製のギフアニメみたいので表現するのね。
はい、ギフね。
うん、あ、そうそう、それそれ、はい、それで表現するんですけど、
よりえぐいよね、どっちかっていうとそっちの方が。
これがまたね、
はい、
気持ち悪いんですよ。
まあまあ、ちょっと整理すると、買う時とかも、あの交渉する時とかも、こうスマホとかで撮ってるってこと、うん、まあ、スマホだから GoPro だから分かんないけど、
うん、多分 GoPro でそう撮ってるんですけど、うん、でそれもまた下にこうテロップが出るんだけど、
はいはい、
なんか、まあちょっとデブですが、よしとしましょうみたいな、
は
い、
心の声が、あの、
むかつく感じの、
はい、
その、はいはい、ものとし
か、フォントもむかつくんだろうな、見てないけど、フォント絶対むかつくんだろうな、なんか普通に、ゴシック H みたいな、もう、安いフォント使ってんだろうな。
そう、それでこう、まあ、それでもよしとしましょう、うん、行ってみますか、みたいな感じになると、
はいはい、
なんか、イエーイみたいな。
ジフアニメに
そうなったりとかして、はい、で結構ねそれがえぐくて、
それはど、ま、そのジフアニメは想像つかないの、鬼滅の刃みたいな感じではないんですか。
あれ多分もともとあるのを自分でこうアバターみたいに組み合わせてるんだけど、なんかそれも気持ち悪いし、
さすがにまあね、あの鬼滅の刃ほどのクオリティじゃないとしても、例えばなんだ鷹の爪とか、
あ、ちょっとそれっ
ぽい、まあ、あれはフラッシュだけど、
うんうんうん、でそんなので、
うん、
行ってて、でただねその人が偉いのは、
うん、
それをねほぼ毎日やってるんですよ。
まあそれが一番だって言いますもんね、何よりもカニよりも、
うん、で最初のさっきの僕が真似したおじさんの喋りから、
うん、
もう今日さっき見たんですけど、
うん、
今日の時点だと結構話がこなれてきてるのね。
まあ、こいつ成長してやがる
って、うん。そうそう。だから結構でなんかライブ配信もよくやってるんで、
うん、
まあまあおすすめ。
いやもう悪口しか言ってないけどな。あそう。
そう、まあでも本当ね、なんか今そういうの見ててもタイももう。大変みたいですね。
そうだね、うん、まあタイ自体のねコロナもね、
あのほらデモもあったでしょ、
うん、あと国王がもうあれだけ国王大好きなタイが今のね、うん、あの人になってからだいぶやばいしね、
うん、そうなんですよね、うん、だから本当にねこうウォーキングストリートとかねパタヤの見てても、うん、結構行ってた店とかがなくなったりとかしてるんで、うん、まあね悲しいなと思いつつ、うん、
諏訪山先生もね、うん、フィリピン行けないからっつって、久留米にずっと行ってますもんね。
あ、そうなんですか。
はい。久留米が、まあ、やっぱり日本一のフィリピン街っていう感じで。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
そう、だから。
だからね、久留米とクメールをかけられるかなと思ったんだけど、無理でしたね。その、ちょっと陰謀論的な、オカルト的な感じで、久留米はクメールから来てるんじゃないかと思ったんだけど、フィリピンはちょっとクメール人じゃないですからね。
うん、
もっとねタイとかねそれこそインドネシアだったらよかったんですけど、
そうね、まあいつねちゃんとなるか分かんないですよね本当ね、
うん
うん、っていうぐらいしか話すことがないんですけどね。
いやそんなことないでしょ、なんかあれじゃん、ちょっとなんかちらっと話したじゃん、おっぱい飲み会したって
、はいはい、あ、その話か。この前、そうそう、まあ、うちのお客さんでね、
うん、
お世話になってる人がいて、
うん、
で、まあ、その人と3人でご飯食べたんですよ。
はい。
その人と、僕と、うちのモデルさんとね、
うん、
3人で。
うん。
ただ、まあ、その人が、ちょっと、やっぱしね、女性に慣れてない人でね。
ああ、まあ、それはね、あなたがお世話になって、うん、あなたをお世話してる人は、
うん、
まあ、みんなそうですもんね、このラジオ聞いてる人は分かるでしょうけど、
まあでちょっとねやっぱしそれで、うん、ちょっとこう行き過ぎちゃってね、女の子はタジタジだったんだけど、
まあ、そういや例えばどういうアクションを起こしたんですか。
まあね、その人は60歳なのよ、
うん
うん
うん、
でご結婚もされてるんですよ、
うん
うん、だけど、そのモデルさんなんてまだ二十歳そこそこじゃないですか。
はいはいはい。
うん、
で、おっぱいが大きい人なんですね。
おっぱいが大きい人ね、はい、うん。だけど、で、イタリアンに行ったのね。
はいはいはい。
相当しかも結構、何、星が 多いと
か。すげえな、うん、はいはい、
そうで本当にあの僕なんかもこうガブガブさ、うん、あのグラスワインとか飲んでたんですけど、
じゃあボトル頼めよと、
うん、でもそうしたら1杯5000円ぐらいするんですよね、
グラスワインか、
うんうん、はあ、そういう感じのとこ連れてってくれたんだけど、
はいはい、
で結構あのリザーブしててさ、こう、うん、あの予約してて、うん、でお客さんも結構このコロナ禍においてもかなりいっぱいいたんですよ、
うんうんうん、
だけど急に立ち上がって、あのなんとかちゃん僕ね本当大好きなんですよ、お嫁さんに内縁なんだけどね、お嫁さんになってほしいなみたいなことを言うようなタイプの人なんですよ。
そお店の人たちは、うん、えって思うだろうね。っていうかまあ逆にフラッシュモブが始まるのかなって感じですよね。
うん、そうそう、だからみんな振り返ってましたけど。
はいはいはい。
まあね、でまあそういう方を一応このそういう風にちょっとなっちゃった時に、うん、まあまあまあ座れましょうっていう役目として僕はいたんですけど。
まだちょっと釣り具の YouTuber みたいにもごもご喋ってくれればねまだいいんですけど、うん、変に声が立ってるからね。
うん、そう、あの妙にね声もやっぱ大きいから。うんうん、こんな感じでね、だったんですけど、まあね、そんな中で結構来てるお客さんなんかも、
うん、
高いお店だからさ、うん、そこそこやっぱり、上品な方が多いじゃないですか。
まあプリウスに乗ってるような人たちですよね、
うん、まあ、プリウス、うん、まあ
例えがちょっと良くないか、うん、まあ、プリウス乗ってるじゃんそういう人たち。
うん、でまあさ そんな中でそんな調子でその人がエレクトしてってるから、
うん
うん、もうねほんとね、ほっぺたがさプディングみたいだよね、君はほっぺたがプディングみたいだから、うん、決めた、もうプリンちゃんって呼んでいいみたいな感じのことを結構ね、
プディングちゃん、プディングちゃんじゃないですね、プディングに例えといてプリンっていう発音を言い直してるんだね、
うん、そう、そんな感じで。
でも本当はおっぱいについていたかったんだけど、ちょっとそれは遠慮してるっていう紳士的な態度なんじゃない？ジェントルな。
そうなんです、そうなんです。で、まあそんな感じで。
そこ評価してあげようよね。うん。で？
してたから、はい、僕もちょっと途中でその取り持ちつつも恥ずかしくてさ、
うん、
で、ついついなんか隣の席の人の会話が聞こえてきたから、
うん、
ちょっと君をそっちにこう集中してたのね。
うん、まあ、なんかこっちの悪口とか言ってんのかな、申し訳ないなってね、だってもう絶対10万近く下手したらね一食かかるようなところでね、
12万払ってましたけどね
最終的にはね
で、まあそうなんですけど、うん、そう思ってたらなんかその隣の人が、
うん、
吉田裕貴って結構いいよみたいな感じで言ってるんですよ。
吉田裕貴、はい、
結構恐ろしい感じで話しますみたいな感じで。
いや本当に俺のことじゃん。
そう、
吉田裕貴って結構いるからね、他にもニコ奏者の吉田裕貴さん、うん、NRQ っていうバンドのと、あと行方不明になって吉田裕貴ちゃんって女の子がね、うん、いるし、ね、
僕もだから正直そっちを最初
怖、そっちの方が嫌だろ。でも逆に言えばそれはニコ奏者の方、行方不明になった、
なっちゃった女の子の、
結構いいよって言って、そいつが犯人じゃん、じゃあそれ
いやだから、はい、そして、
はい、
でもその吉田裕貴って聞こえてきたから、うん、君にもっと立ってたら、
はい、
結構ねやっぱり階段とかいろいろハマってて、あれ怖い間取りも見に行った、
お谷さんの、はい、
そうでね、まあそんなんかだから知らないところからさ、いきなりその、うん、ね、知り合いの名前が出てくるとさ、めちゃめちゃ怖いよね。
まあしかもね、バスへの居酒屋とかだったらね、別にまあいるだろうけどさ、うん、金持ちがそんな会話してるってことでしょ。
そうそう、でだから僕はもうその時に、うん、あこの先このおじさん、僕と一緒に来てるおじさんが、
うん、
どんなに恥ずかしいことを言ったりとかしても、なんか吉田さんのことを知ってるってことはちょっとこうなんか分かり合ってくれるかなみたいな感じで。
ごめん、どういうこと、このおじさんっていうのは、 これその吉田裕樹の話をしたのは隣の席の人なんでしょ？
隣の人ね、
うん、
ただ
こっち側がね、
そう、はいはい、僕の連れてきたおじさんが何かしやらかしても、
うん、あ、すいません、うん、あの皆さんにちょっと隣の人あのうるさくしておいて、あ、ちなみに僕スガッツです、わかりますよね。あのスガッツさん、え、あ、いや、とんでもない、いや、本当ここはちょっとおごらせてください、おごらせてくださいみたいな、
本当あのそんなことありえないんだけど、はい、なんかねこういうことを思うことで、うん、心の均衡を保とうとずっとしてたんですよ。
ちょっとね、どこまで本当、吉田裕樹の名前は本当にそれは出たんだよね。
そう、それで一番初めに聞こえてきたのは吉田裕樹だった。
はいはいはい。
でその後怖い間取りの話と、
はい、
あとねオーブの話してた、なんか、
ああそうですか、
はい、そうだけどね、
それだからあの大物リスナーの人じゃない、
うん、いやだから誰かなと思って、
うちの男の人か、でも
ね、
うん、
22ぐらいでした、男女の22ぐらいで、
でもその吉田裕樹を褒めてたのは男の人、
男の人です
、じゃあ違うか、
うん、そう、それで四ツ谷のいいお店です。
え、ああ、そっちの方か。え、じゃあもう、君の名はの店じゃないの、じゃなくて。まあ、あれはそんなに、もうちょっと大衆的な店か。
まあでも、結局ね、そんなことがあったから、なんとなくこう、うん、間接的に、まあ僕のことは知らないまでも、間接的に吉田さんの名前が出たことで、
うん、
なんかね、ちょっと安心して、そのおじさんの暴走をちょっとね、見ることができる、
まあ、いざとなったら自分が名乗ればね、スガッツです、すいませんって名乗れば、まあまあまあ向こうは恐縮至極になっちゃいますからね、
うん、まあでもね、なんかね美味しかったよ、やっぱしこの食べ物はね。
ごめん、そのレポートはいいや。多分普通にすごく少ない語彙で甘かったとか、なんかすごく甘かったとかなるだろうから、
プラチナポークみたいなやつね、美味しかったです、
うんうん、油が甘かったとか、全部甘かったで表現しそうだからもういいや。
そうです、そうそうそう、うんうん、まあまあそんな感じですかね、
うん、お便り、木三次さん50代男性からですね、
はい、
いつも楽しく拝聴しております、50代会社員の木三次です。2度目の30ティラミチャレンジ中、このお便りで20通目となり、現在 25.5 ティラミです。そこんとこよろしくです、です、よろしくです。まあこれは一応ねフォローしておくと、9月7日に来てるメールなんで、まあいくら空気の読めない木三次でも、今収録してるのは10月23日、とっくに半沢直樹が終わっている時点でこれを書いてきたわけじゃないってことは一応ね、
うん、
名誉のために証言しておきますね。
わかりました。
メールが溜まっちゃってさ、さすがに2ヶ月近く、
そうだね、
やってないからね。題名、恐怖の家庭教師、恐怖の家庭教師。今日から太田は家庭教師のアルバイトを始めることとなった。早速上司の小人は太田に指示を出した。
君はアホの子供たちを担当してもらう、それではまずニートの家に向かってくれ。
太田はニートの家に到着したものの、やはり部屋に入れてくれなかった。どんどんどんどん、おいニート、ドア開けてくれ。
やだね、勉強しなくても親のクレジットカードがあればずっとゲームできんだよ。
そうか、どうしても部屋に入れないなら逆にこのドアに結界を張り、お前を封印する。臨氷投射開珍列在前クロ、こっちも呪文だ。魔法トーン聞かない、やめてくれ。ガチャ、かっこドアの開く音。よし、これで解決だ。天皇万歳。まだまだ続くよ。
ああ
メールが溜まっちゃって溜まっちゃってさ、2ヶ月やってないもんだからさ。
それはあれだよね、
コメントは、コメント、
ほら僕が前回ので話した、
うん、
家庭教師したら生徒の子がすごいアシュラ像って全部書くぐらいのバカな子だったって話だよね。
そうそうそうそう、
あのね、 そんな感じじゃなかったんだけど、
うん、
ただお母さんからその子の話ね、
うん、
お母さんから一つだけ言われたのが、
うんうん、
5時からの家庭教師だったのかな、
うんうんうん、
だけど当時5時半からテレビ東京でミュータントタートルズやってたんだ、
う
ん、
わあ、はいはい、ティーネージミュータンニンジャタートル、ティーネージミュータンニンジャタートル、ベドベドパクションベドション、
あ、ちょっと待って、ズボン入っちゃった
。ベリベリベションベドションで、そんなに、
でその
沢木ちゃん、ねえねえ沢木ちゃん、
なんだタコ、なんだタコ、
ねえ沢木ちゃん、
ちょっとやめて、
そんなに面白い、
いやっていうのは、
ねえ菅田さん、
はい、
もう発動してるんですよ。
ずの
ずずずずず、
それラファエロとかじゃない？
ラファエロは主人公たちじゃん、ミケランジェロ、ラファエロ、うん、亀たちじゃん。であいつが
沢木キャーンって言ってると思ってんの？
いやいや、あれ俺も違う、なんかその
は、
ちょっと待って、俺の話先していい？
ずずずずずもう発動してんだからね、これ。
わかりました、わかりました、はい、お母さんから唯一言われたのが、
はい、
この子はその5時半からのミュータントタートルズ見ないと、
はい、
いつも暴れるから、
うん、
家庭教師やってる最中も、
はい、
ミュータントタートルズだけは見せてあげてくださいっていうお願いが。
ほんとアメコミのなんかキャラクターみたいだよね。
そうだから、その
ハルクみたいになっちゃうってことでしょ。
背の低いさ、その上司に、うん、この、うん、その、
まあ、小人ではないけど背の低い上司ね。
まあ、小人なんだけどね。
いやいや、もう言ったんすか。それは、そうか。そっちは小人で、
そうそう、
正社員として就職したところの上司、嫌な上司が、ああ、そうそうそう。それが背が低いけど小人じゃないか。もう、
そうそう。
まあ、
はい。家庭教師センターの時も、
はい、
もうその子のね、うち家庭状況とかのレポートもらう時に、
うん、
付箋にさ、タートルズって書いてあったんですよ。
ああ、ちょっとチェック項目としてね。
そうそうそう。だから、まあ、それぐらい、その、タートルズだけ見せてあげてくださいねって話で、
うん、
毎回、だからね、毎週タートルズそのことを一緒に見せたんですよ。
うんうんうんうん。それはじゃあ、その時だけ勉強を中止してってことね。
そうそうそうそう。で、決まってね、スイカとか持ってきてくれてね、一緒に食べてましたけど、
お母さんが？
お母さんがね、持ってきてくれて、うんうん、そう、食べてたんだけど、
うん、
まあ、だからさっきの真似したその主題歌がめちゃめちゃ印象に残ってて、だから面白かったの。
いやいやいやいや、まあそれは分かったけど、ちゃんとあったのにズッズッズッズッズッズッズ
ッ。でも俺
はこれはあれだからね、
見てないから。
はい、何
ちゃんと見てないから、
はい、
そのモノマネは本当名前わかんない
です。だって毎週見てたんでしょ？
毎週まあ見てたっていうか、俺はだから教えるとこ開きながらやってんの。
これはあれですかね、リスナーの、今日初めて聞くリスナーはわからないと思うけど、領域展開だからね。領域展開。モノマネ地獄。ズ。これは、もう領域展開しちゃったんで、
はい、
モノマネ、何のモノマネをしてるか当てないと死にます。もちろん菅田さんは目と穴という穴から血を吐いて死ぬんだけど、リスナーも穴という穴から海を垂れ流して死にます。全リスナーがこれを聞いてる。
それはさ、
はい、
そのなんとかっていうのは、
うん、
俺今ウィキペディアで調べ、死にたくないからさ、ウィキペディアで調べてるんだけど、
はい、まあ、黙れタコっていうのは分かるよね。
ん？
黙れタコっていうのは分かるよね。
だそれがタートルズたちでしょ？
違うよ。
あ、俺、じゃあ全然。
沢木ちゃんって言ってんだから、沢木ちゃんでしょ？
あ、それ。
沢木ちゃん？でも沢木だよね、あれ。
そんな日本人の名前だったっ
け？だってあれ、基本的にだって日本人じゃん、だってあれ。スプリンターだってあれ、日本人じゃなかったっけ？あれ違うっけ？ネズミ。
あのアメコミっぽい。
バカだから分かってるよ。だけど、もう、お前、忍者がモチーフってこと分かってないんで見てたの？
ああ、それ分かる、それ分かる。うん。あ、そうか。
日本モチーフでしょ？だから、
あの敵だって日本人だと俺思ったんだけど違うのあれ。シュレッダーね、シュレッダー。
ああ。
シュレッダー分かってるでしょ。
うん、分かる。
うん。
あ、本当だ。宮本うさぎっていう人がいる。
違うよ、それ沢木おろくの方だよ。
うん。
うわ、これだ、なん聞いてる方つまんないぞ、リスナー。
おろくさきって書いてあるよ。さきおろく。
うん。本名は沢木おろくなの。
ああ、そうなんだ。
うん。言語版ではおろくさきだけどね。
あ、なるほどね。
だから本当は沢木なの。あ、アメコだから、ケトウだから、うん、あの沢木って発音うまくできないでしょ。でも、はいはい、吹き替え版だとちゃんと沢木っつってる。
あ、そうなんだ。
うん。
わかりました。
いや、それはいいんだ。じゃあ、それはまだ、うん、サブの方、ズ。
あとわかんないもんだって、フット団長、バクスター・ストックマン、オロクナギ、ナギっていう人もいるよ。
うん、
ヤットキングとか言いますね。
まあ多分このね、あ、これだ。この多分、ユートロム星人、あ、クランゲ。
知らねえ。
いや、俺もビッグフィギュア見てんだけど。俺も死にたくないからさ。俺も死んじゃうから、領域展開してるから。
あ、ユートロム星人、タコに似た外見の宇宙人で。
で、名前が、だから、クランゲ。そうだ、クランゲだったわ。これ日野くんとかイライラしながら聞いてんだろうな。
だろうね、きっとね。
アメコミマニアの日野くんとかはね。ていうか俺もイライラしてんだけどさ、
うん、
なんで領域展開に突っ込まないわけ。あれ念能力じゃないのって。
あ、その念能力で領域展開ってのがあるんじゃないの。
全然違う漫画なんだよ。
あ、それ何の漫画なんですか。
なんだと思う。
結界戦線。
あ、あ、絶対、あなた、鬼滅の刃って言うと思ったんだけど、
うん、
絶対あなた、鬼滅の刃って言ったら、それは血鬼術でしょって。まあ、擬音は全部そうだけど、念能力も血鬼術も、
うん
うん、領域展開も、ずっずずずだから、擬音は一緒なんだけど、これは、呪術回戦ね。うん、
ああ。
よく当てたね。
そうでしょ、それでしょ。
読んでんの呪術
回戦。いや、僕今、鬼滅、激ハマってるんですよ。
あ、そっか、だから、血鬼術との違いが分かったわけね。
まあでも3巻までしかまだ読んでない。
あ、そう、全然。何がドンハマりしてんの。
イノシシみたいな人が出てきたとこまで読んで。
はいはい。いや、まあドンハマりしてないじゃん。
あの、あれね、あの3巻まで読んだ感覚だと、あのすごいさ、藤田和弘っぽいよね。
でもやっぱりね、あれはね、丸尾末広オマージュらしいね。
もちろんそうね。だから、あの世界観とかそっちで、
丸尾末広っぽいの書きたかったんだけど、編集者にもっとジャンプ漫画に寄せてくださいってなったのがあれってことらしいけどね。
ああ、なんかさ、敵のこうさ、表現とか、
あ、目の表現とかね。
そうそうそう、ぽいなって思いながら読んでたけど、
ズズズズズってやる、なんかもう敵の擬音なんだよね。悪い人の擬音だよね、ズズズって。
ね、わ、うん、分かりました。キサンジさん、25ティライミだっけ今。
25.5 ティライミ、
うん。
ちょっと待って。キサンジ。
まだあんの？
ズズ、ズズズズ。50代男性会社員。いつも楽しく拝聴しております。50代会社員のキサンジです。私の頭に留めておけばいいのに、もう一人の僕が投稿してしまうのです。藤田和弘っぽい。鬼滅の刃っぽいですけど。題名、恐怖の登山研修。恐怖の登山研修過去中カタカナ。太田は大学を留年しているにもかかわらず、ある保険会社で何食わぬ顔で働いていた。
保険会社じゃないんだけどな。
ある日、社員たちが業績不振に悩んでいたところ、結束を高めるため剣岳で登山研修を行うこととなった。初日の夜、社員一同が焚き火を囲んでいると、身長140センチベルサーチのスーツを着た支店長のリュウジが太田に近寄ってきた。
おい。
あ、でも声低いんだよね、この人。
あ、でも今の声似てます。
あ、はい、太田、俺知ってんだよ、お前のこと。
今はフル勃起してることずらか。
たがうよ、あの子のたがう。
独特の言い回し、多分違う
なんでしょう、ね、これもちょっと藤田和弘っぽいよね。
たがうって、まあ、ちょっと古い言葉にしてるんだよね。
たがうよ。あのことだよ。あのこと。
え？変態映像ビジネスで儲けて、うち子のバイトを辞めたことずらか？時系列が入り組んでるね。ぐちゃぐちゃ。
そんなことじゃねえよ。みんなが驚くことだよ。
わかったすら。俺が学生の頃、家庭教師のバイト先の上司が、お前のような偽物。ごめんなさい。
俺が学生の頃、家庭教師のバイト先の上司が、お前のような偽物の小人じゃなくて、本物の小人だったことずら。
今も学生じゃねえか。
終わり。
ね。
いや、ねじゃなくて、分かった、意味が。物語の意味が分かったんですか。
まあね、それもだって前回僕が話したことじゃん。
まあ、そのシチュエーションだけはね。
ね、いじめられましたからね、ずいぶんね。
はい、っていうメールがね、来てるんですけどもね。まあ、これをね、でも、意外とこれをジャンプ漫画に寄せていったら、もう日本経済潤すほどの大ヒットになるのかもしれないもんね。
鬼滅のように。
今、だって、どの、なんかもう、マジでチャンネルをさ、鬼滅の刃、うん、もうまずネットフリックスでバーンって出てくるじゃん。で、うん、まあまあ、で、テレビ見ようし、テレビ変えたら、そこでパッとニュース番組で、鬼滅の刃の電車がバーって走ってる映像とか流れてくるから、もう逃れられない、ちょっと、マジで神経症になるぐらい鬼滅の刃で溢れ返ってるもんね。
いや、でさ、結局やっぱり、あれだけ市民権を得てるから、結構普通のことだけど、よく考えたらさ、あの、禰豆子とかってもろ口かせじゃん、あれって。あれ、ほら、明治時代とかの SM の絵とかのさ。
だからもう、政府、伊藤政府とか。
そういうのさ。
いや、明らかにそうでしょ、だから。
うん。だから、不思議だよね。で、それをさ、ほら、あの、鬼滅の、あの、映画ヒットして、子供が禰豆子のコスプレで来た、みたいな感じで。
まあ、ね、
なぜさ。
あれ、攻め絵とかだもんね。
結構やばいよね。
まあ、でも、その要素がもちろん受けてるわけじゃん。まあ、それが、あ、これは、明治とか大正の攻め絵だ。それを現代版にあれにしてんだって、小学生が思って、受け入れてるわけじゃないけど、やっぱりどっかそういう毒がないと受けないでしょ。ちびまる子ちゃんってそうじゃん。もともとは。今は違うけど、もともとはそうじゃん。で、やっぱりまあ、なんたってまあさ、なんかそのさ、そのニュースとか、ちょうど昨日見たんだけど、ね、さっき、鬼滅の電車がバーって走ってるね、ニュースとかで、なんかそれで、その受けた理由が、家族愛を大切にしてとか、なんか、
そうだね、
それでなんかね、悪と戦ってみたいなところが、まあそこは受けた理由でしょうね、みたいな、専門家は言ってんだけど、キャラクターデザインだっつーの。
もうもろそうだよね。
8割っていうか9割もキャラクターデザインで、確かに禰豆子ちゃんなんかで、特に禰豆子ちゃんだよね。まあ、もちろん、その、炭治郎も、伊之助とか、善逸とかもね、あの、秩父無惨様も、まあ確かに、あの、
秩父、ね、
いや、秩父が無事で、埋めない女のことでしょ、所長だから。
騎乗版の話でしょ。
あ、そう、騎乗。騎乗版っていうか、騎乗版じゃないけどね。あの、
はい、
女オタの悪口で、秩父無惨。もう、まあ、キャラデザインいいよ。あの、鬼とかもね。あと、やっぱり、あの、煉獄さんとか。
うん。特に僕、それまだ出てきて
る。目がいっちゃってる人。街歩いてたら煉獄さんだらけじゃん、はっきり言って。あの、目がいっちゃってる人だよ。なんかもう、キメッキメの人。もう、すごい。DMT 系のドラッグとか決めてるような感じの、そう、オレンジっぽい人、そう。
あ、その人ね、まだ出てきてないんだよ、3巻で。
あ、もちろんね、うん、そうだね、
うん。うん。そうね、
だから。もういいけど、でもやっぱりダントツで、禰豆子ちゃんのキャラデザーでしょ。どう考えても。
そうで、
受けた理由は。
そのほら、僕だから、鬼滅を全然読んでない人だから、うん、ハマってるっていうのはさっきの冗談でさ、はいはい、やっぱこう、何にも知らない状態で読んでるわけじゃない？
はい。
なんかやっぱ、エロいよね、絵がね。
あ、
ちょっとゆっくりしてるっていうかさ。
え、禰豆子ちゃん浴場してんの？
いやいや、してませんけど。
ちょっと怖い怖いやるよね。キモ。
いやいや、そうじゃないけど、僕はなんか最初の鬼殺隊に入る時の 審査みたいのする双子の人結構好きなんですよ。
あ、いや、もっと年齢層低いじゃん。いや、怖っ。
これ性的に好きな
んで、これ録音してちゃんと流すからね、世界中に。
いや、
それこそニュースで流れますからね、これ、この会話。
まあでもね、あの本当キャラ立ちしてるよね。あとあのほら最初の方の敵のさ、マリオを持って投げてくるやつと、
めちゃめちゃ弱いやつらじゃん。
目が見えないけど、あの手に目がついてるやつ、う
ん、いやさ、めちゃめちゃ、
ちょっとフェティッシュだよな、
うん、だからもちろんその、うん、エログロ系のアングラ的なフェティッシュ、フェティシズムみたいなものはもちろんね入ってる ね、
だからね、丸尾末広にファンアート書いてみてほしいよね。
まあ本末転倒だけどね、
あのタッチで見たいよね、でもね。
いやでもまあだからそれをだから少年漫画、現代の少年漫画に落とし込んだのがあれなわけで、だからなんていうか、いきなりあれがポンと現れたわけじゃないってことをね、うん、
あれって、あの、ほんと僕全然知らないから、
はい、
今後の展開もわかんないんだけど、
はい、
あれもっと何、このテートみたいのが舞台になったりするんですか？
はい。
東京が舞台になったりとかする
んですか？あ、意外としない。
だよね。
もう浅草出てこない。確かあの、マリつくやつの時浅草とか出てきたけど。
そう、だから僕それで、この、うん、何あの、明治ぐらいの、
うんうん、大正
ね。
大正時
代。あ、大正のその文、うん、ね、文明みたいなのも描かれたら面白いなと思いながら見てたんだけど、うん、そうでもないんだ。
まあ多分作者はバリッバリ描きたかっただろうけど、
うん、
うん、あんまり出てこないね。それは多分編集の方針だと思うけど。
戦争とかは絡んでこないの？
一体大正って戦争なんかあったっけ？
でもなんかないないのか。
どうした？いや、めちゃめちゃなんか笑ってごまかしたけど、
もうまあでも、はい、まあちょっと楽しみで一応見れるどこまで見ようかなと思ってるんですけど、
まあいいじゃないですか、ここそんなね、もうとっくに日本人全員が読んでるものを、コンテンツをまだ読んでないって羨ましいですよね、逆に。
でもやっぱね、僕ね、漫画苦手なんだなと思った。なんか。
あ、漫画読めない人か。
そう。3巻まで読むのに、4日くらいかかってるのね。
おおおおおお。
うん。だから、あの、面白いとは思うよ。
はい、
だけど、多分、ああ、俺漫画苦手なんだなと思ってさ。20巻くらいまであるんですよね、あれね。
の20何巻までありますね。
すいません。今ここまで話してんの、なんかちょっと俯瞰で今考えたらさ、
うん、
今日俺みんな知ってる人がイライラする話しかしてないな。
そうですよね、あのクランゲの名前も出てこなかったしね、シュレッダーもサワキの名前も出てこなかったし、
はいはい、
本当にね、うん、ひょっとしてお前鉄でできてるんじゃないか。
え、それは何、なんかあんの？
おい、ひょっとしてお前鉄でできてるんじゃないか。
ちょっと待って、それ怖いんだけど。
すまん言い過ぎた、ごめん悪い、ほんとごめん。でもひょっとしてお前、
ちょっと待って、それなんかあるんでしょ、なんか
鉄
分かんない。
これ当てらんないか、もう領域展開してんだけどね。
それなんか鉄路的なやつ、
ずずずず、
あの銀河鉄道的なやつ。
あ、系統っていうか、まあその、うん、そう、そっちの方向に考えていった方がいいと思う。
ああ、
うん、
本当見てねえんだ。
当てらんないと。でもこれどうしよう、どんどん今リスナーの内臓が腐っていってる状態なんだけど。
いや、またでもみんなイライラするから早く終わらして。
泉和幸。
泉和幸
のまね。
え、誰それ？
いや、もうダメだ、もう死ぬわ、もうダメだ、みんな死ぬわ。
え、ちょっと待って、泉和幸っていう漫画家さん？
いや、キャラクター。
ああ、分かんねえな。
泉新一のお父さん。
誰ですか？
寄生獣の泉新一のお父さん。
ああ そんな名前なんだ、あの人。
右の人じゃないよ。右の人は泉真一だよ。主人公だよ。
うん、
右手に寄生獣が寄生されてるのはね。はい、寄生獣も読んだことないの？
寄生獣もね、途中で挫折しちゃった。
でも結構最初の方だよ。あの、お母さんが殺されちゃって、
うん、
で、お母さんを殺した寄生獣を殺すじゃん。真一がね、
うんうん。
で、その時に、の影響で、新一はほら、寄生獣とちょっと一体化し、右とちょっと一体化して、人間っぽくなくなっちゃってるじゃん。
うん。
だからお母さんが死んでて、もうそんなに、なんていうの、悲しみを見せないというか、
はいはい。
そのさ、あの、お父さんがやっぱり自分の妻が亡くなって、
うん、
夜中、真っ暗なリビングで、ウイスキー飲んでるわけじゃん。
うん、
暗い中で、お酒飲んでると精神的に落ち込まないってトイレに行くついでに声かけたら、
うん、
お前いつの間にそんなに知らんうちに強くなったんだ、ひょっとしてお前鉄でできてるんじゃないか、えすまん、ちゃんとラジオなんで、
うん、顔を叩いてますけど、
そうそう、パン、お父さんの方がね、
うん、
あでも変なこと言っちゃったみたいな感じ
っていうシーンを真似してくれたんだね今ね。
これを知らない日本人がいるとは思わなかった
よ。いやいや、みんな読んでんの寄生獣とか本当に。
はい、
あそうなんだ、読みますわ、そうしたらね、ほんとね。
これ何の話してんのさっきから。
あ、でも。
あんたがこれ、パッとこれ、俺は、もっとパッと、あ、泉和幸。で、パッと答えて、そうさ、みたいな、こう、キャッチボール、軽快な会話を楽しみたかったのに、俺はなんでこんな長々と解説。
いや、だから、それはね、でも思う
あの、あと、菅田さん、マイクからすごいね、あの、のけぞったり、近づいたりするので、すごい声が。
わかりました。
メリハリが使う。逆に命令がついてるっていうか、なんか変なんで、その今の体制、今の体制がいいです。
うん、でもそれはすごい思うことあってさ、
はい、
やっぱ、ラジオでも言ってるけど、
はい、
うちは本当、ルパン三世は泥棒だから見ちゃいけなかったりとか、
はいはい、
あの北斗の拳は残酷だから見ちゃいけなかったりとかさ、
まあ、それはわかるけど、まだ。
そういう教育をしてきたわけじゃない、
うん、
されてきたわけ。だから、大人になった時にね、こういう話できないんだよね、本当ね。
泣きながら、オナニーしたことがある人は生きていけます。
それ何ですかそれ。
テレビドラマを見てないんだ。
本当に分かんないんだけど。
泣きながらオナニーしたことがある人は生きていけます。
知らないですよ。何ですか。
これ松たか子ね。松たか子は。
うん、
カルテット見てないの。てか俺も最近見たんだけど、この前カルテット見てる。
あれだ、吉岡里帆が出てるやつ。
脇役だけどね、吉岡里帆。
うんうん、うん、あ、見てない、見てないです。あ、そんなこと言うんだ。
そうそう、松たか子は。あれに向かって、ちょっと待って。これは完全に年なんで出てこないだけで、こういう名詞が、ほら、
うん、
沖縄の人だよ。ほら、愛のむき出しの人。
あ、満島ひかり、ね。
あ、そうそう、満島ひかり。満島ひかりに向かって。
へぇー。うん、まあでも、
面白かったね、カルテット。
あ、もうなんか、ほんまいいですよね。
そう、もう、俺こそ今更なんだけどね。5年前とかだよね。
そう、僕もね、あれは見てないけど、
うん。
うん。後でちょっとドラマの話しますわ。結構おすすめあるんですよ。
満島ひかりが魅力的だったね。
あ、
俺ってやっぱり全然アイドルとかに興味ない人じゃん。
うん、うん。
でもまあ、あれはやばかったね。ちょっと、まあ、もうアイドルじゃないけどね、とっくに。
まあ確かにあれぐらいからやっぱしね、演技結構、
うん、
いや、なんか頑張ってきてる感じするもんね。
上からですか。
いやいやい
や、まあでも俺は完全に竜兵キュン目当てなんだけどね。お目当ては竜兵キュンなんだけど。
それは誰がやってるの。
いや、役名じゃないですよ。
役名じゃないよ。いや、やだな、引くわ。そんなことも知らないんですか。ちょっと僕仲良くなれそうにないな、あなたとは。
誰
前回も優作の真似したでしょ。優作の息子の
劉
平君だよ。
ああ出てるんだその人も。
いやまあそうだよ、当たり前でしょ、う
ん、なるほどなるほど、わ、うん、かりました。
で、はい、俺のまあ今度ちょっと告知も兼ねて言うんだけど、うん、緊急検証でテレビに出てるでしょ、はい、毎年オカルト紅白、
うん、
あの紅白歌合戦の裏でやる、はい、オカルト紅白に毎年出てるんだけど、それの、うん、なんか見れない告知映像みたいなの、告知画像みたいなの見て、今皆さんもリスナーの皆さんも、これはあれかな、緊急検証のホームページで見るかツイッターで見るといいのかな。あ、ツイッターで見てもいいや。チーム海村っていうの見てよ。出た、
うん、
チーム海、あの海村対怖い家対海村で、チーム海村に俺出てるでしょ。
あ、出てるね。で
バッチリスーツ決めてるでしょ、う
ん、はいはい。
でも見てみな、ネクタイ曲がってるでしょ。
曲がってるね。
これなんでだと思う。
わかんないっす。
なんでわかんないのかな。あのね、収録が、うん、まあ、TMC なんですよ。あ、TMC って言ってもわかんないか、一般人には。テレビの収録をよくやるスタジオなんだよ。
はいはい。
祖師ヶ谷大蔵じゃねえか、あのあっちの方にあるね、世田谷の方にある。で、それは本当に芸能人もたくさんいるんだよ。
うん、
そしたら松田龍平君もいるかもしれないじゃん、撮影でね。ドラマの撮影で。はいはい、だから、俺の一番今したいことというか、ね、はね、欲望は、龍平君が、ちょっと、ネクタイ曲がってるって言って、直すな。もうだらしないな。一緒に歩くと恥ずかしいんでやめてもらえますか。あ、もうネクタイ曲がってるっつって、そう悪態つきながら俺のネクタイをキュッて直してくれる。キュンキュンしない。
まあっていうのを狙って
そうした。で TMC でネクタイを曲げたまま収録したんです、うん、なんでわかんないの。ここまで説明しなきゃ。もうさ、もう軽快なキャッチボールで、ああそういうことだよねって一瞬で分かってほしい、こうポンポンポンポンポンポン会話をしたかったのに、
はい、
龍平君にほらネクタイ直してもらうのが一番なんかグッとこない。
まあなんかエロい感じはするよね。
で、分かるでしょ、分かるでしょ。でやっぱり男女じゃないんだよね、男同士で、うん、その、うん、ちょっともう恥ずかしいからやめてもらえます感じで。
はいはいはい。おお、まあ、うん、わかりました。
ずずずずずずず。
き、北谷さんは、ね、
はいはい、
久しぶりなんで 1.5 テラ読みですね。そしたら27になるでしょ。
はあ、はい、3つ合わせて、
うん、あ、3つも読んだ今。
だって、うん、3つ読んでないけど、
うん、まあ、
1.5 テラ読み、あ、2つか。同じメールが2回送られてきたわ、うん、こう、こうは、うん、はい、よかったですね、
はい、
はい、さて、じゃあ次の話題を考えながら木の神さんのメール読みますか。
お、いいですね。
はい。
遠視の人ね。
遠視の人なの？
は？言ってません。うん。
言ってないよ、怖。またお前、ツイッターストーキングしたんだろ。
いや、違う違う。リスナーの。
よくするもんね、菅津さん。なんか、アイコンがどうのこうのみたいな話するもんね。やめな。ほんとやめな。
あ、でも木の神さんは、前々回ぐらいの多分メールで言ってた気がしますよ。
うん。
菅田さん、お誕生日おめでとうございます。あ、私も乙女座でございます。あ、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、もう9月です。
はい、これは、日にち言っていいんですか？
ああ、別に、12です。
え、ああ、そう。
うん。
うん。9月16日に送られてきたメールなんで。
ああ。
はい、
はい。ありがとうございます。
前回の放送で、菅田さんの猫の糞の話を聞き、甲府に住んでいた頃、町内でちょっとした事件が起きたことを思い出しました。
うん、いいですね。
私が住んでいたアパートは、大家さんの家と同じ敷地内。アパートの駐車場と大家さんの家は、物置と駐輪場で仕切られているだけなので、誰でも簡単に出入りができる状態でした。近所は旧家が多く、ところどころ小さい田んぼが点在し、網の目のように用水路が通っていました。まあ、地元では田舎なので珍しくない光景として、知り合い同士で野菜や果物を留守の家の縁側玄関先に置いていくような、まあ、不用心な習慣がありました。ある時それらがたびたびなくなる事態が発生しました。我が家では新聞が数回盗まれただけで済みましたが、アパートの隣室の住人は洗濯物がハンガーごとごっそり盗まれたと言っており、駐輪場からはまた別の住人のバイクと自転車が続けて盗まれました。もう別に野菜、玄関先の野菜が盗まれるどころの話じゃないじゃん。いきなりスケールアップしてんじゃん。町内では注意喚起の回覧板が回りましたが、事態は一向に収まりません。物がなくなり始めてから2ヶ月ぐらい経った頃、アパートの住人たちが使った覚えがないのに電気代が高いと言い始めました。管理会社に相談するとすぐに対応してくれたそうですが、原因は教えてもらえなかったそうです。その後もしばらく物騒な日々が続きましたが、ある日の深夜、けたたましいサイレンの音がして目を覚ましました。カーテン越しに赤い回転灯の光が見え、大家さんの裏隣の家にパトカーが止まっています。その家ではご主人が長期入院し、しばらく疎遠になっていた息子さんが十数年ぶりに帰省していました。彼が夜中トイレに起きると、飼い犬がうろうろ落ち着かない様子、なんだろうと思ってにらんでいると、家の前を流れる用水路の蓋のない部分にまたがって、うんこをしている男性を発見しました。息子さんは屈強な大男、難なく不審者を捕まえましたが、家の水洗トイレが壊れたんだよと開き直り、全く反省する様子がないので警察に連絡したそうです。その男性はアパートの隣人の服を着ており、ここ一帯で起きた窃盗事件に関わりがあると思われました。騒ぎを聞きつけ近所の人が集まってきましたが、不思議と現場と隣接している大家さんの家族は誰一人出てきません。日頃あんなに息巻いていた近隣の人たちも、犯人を一目見るとみんな黙ってすごすご帰っていきました。その様子がまるで潮が引くようで、とても気味が悪かったのを覚えています。後から聞いた話では、犯人は大家さんの末の弟さんだということでした。その末の弟さんは若い頃から働かず、長兄である大家さんからお金をもらって少し離れた場所で暮らしていた。どんなに小さな出来事でも地元紙は漏らさないのに、この事件だけは不問に付されました。もし犯人が明らかにならなかったら、県外出身じゃんってことをね、山梨では県外って言うんですね、県外を悪者にするのは時間の問題だったかもしれません。まあ、つまり木の神さんね、が犯人に仕立て上げられたかもしれませんね。現代においても、地主には逆らえぬ小作人を地で行く、まるで時代劇のようなこの光景を我が目で見ることになるとは思いませんでした。話が長い、細かい、北関東やばいとの批評をたまりまして、今回はこれぐらいの短文にて失礼します。十分長いんだけどね。まあ、いやでもまとまってましたね。よかったですね、これは。はい、
うん、
はい、ありがとうございます。
なるほどね、はい、やっぱちょっとあれなのかな、その人と隔絶して生きてると、
うん、
なんかそこら辺でちょっと変になっちゃうかもしれないね。
引きこもりのね、
うん、
みたいな感じだったわけでしょ、働かずに、うん、多分毎週ミュータントタールズトルズを見てた。あの子じゃないの？
いや、違います。違うと思いますけど。
はい、
ああ。そうね。まあ、うんこはやめてほしいね。
まあ、用水路でする分には別にいいんじゃないの？もっと、もっとひどいことしてるからね。バイク盗んだりしてんだよ。
あんたさ、なんかちょっとずれてんだよ。山梨ずれしてんだよな、なんか。
うん、あの、サンティライミですかね、はい。ありがとうございます。面白かったです。
あ、これもまた怖い話ですね。しかも階段っていうよりは一コアの方なのかな。
はい。
みずほさん。大阪の方ですね、女性の方で。
はい。
みずほと申します。今日は専門学生時代の友人の H ちゃんが体験した話をお便りさせていただきます。当時彼女は神戸の元町のワンルームマンションに住んでました。ワンルームといっても部屋自体は15畳ほどある。すげえな。広い部屋で。家賃も安く、三宮まで歩いていける利便性などから、友人たちから羨ましがられていました。でも、金持ちのお嬢さんなのかね。
うん、
三宮って言ったら神戸で一番ね、でかい駅ですからね。
ね、
うん。H ちゃんは入学当初からその部屋に住み、同じ学校に通う彼氏もでき、ほぼ同棲状態。私も何度か遊びに行ったことありますが、少し繁華街から外れた閑静な住宅街で、夜は人通りもありません。近くにはあまりお店もなく、マンションの住人は中国系の方が多かったのを覚えてます。中華街から近い世だと思います。A ちゃんは何ヶ月か遅れはしたものの、無事卒業、アルバイトしながらそこで暮らしていました。マンションは学生の間だけという契約だったそうですが、特にきっちり契約書を交わしたわけでもないのに気にせず生活していました。ある晩、H ちゃんの部屋のインターホンが鳴りました。ドキッとし、夜間の来客をいぶかしんだ彼女は、そっと足音立てず、覗き穴を覗く。ドアの向こうには、スーツを着た普通のサラリーマン風情の男が立っています。出るかどうしようか悩んでると、もう一度インターホン。コアゴはドアの向こうに、はい、どちら様ですか？かけると、男は、〇〇さんですか？と彼女の名前を言いました。実際名前を知られていることは、何か用事があるんだろうと、H ちゃんは玄関ドアを開けました。すると、その男は彼女の目を見て、私はあなたをレイプしに来ました。と言ったのです。その言葉に唖然とし、恐怖でガタガタ震え出した H ちゃんは、自分の意識と無関係で泣いていたそうです。言葉を出せずにいると、その男は、やはり、ある人に頼まれて、あなたをレイプしに来ました。と言います。そこで初めて何か様子がおかしいことに気づいた彼氏が部屋の奥から出てきて、A ちゃんの横に立ちました。男は彼氏が出てきても何の迷いもなく同じ言葉を繰り返します。少し頼りない彼氏は動揺でしどろもどろ。A ちゃんは少し時間が経ったので状況を変えようと、誰に頼まれたんですか？と聞くと、男はその質問には答えられない。と言って、同情するようにこう言いました。確かに僕はあなたをレイプしに来ました。が、本当はそんなことはしたくない。聞いていたように、あなたが悪い人ならレイプしていました。が、実際やってみると、そんなに悪い人には見えない。だけど、僕に依頼してきたボスの言うことを聞かないと、自分に命の危険がある。ボスは今、海外にいるが、2日後に帰ってくるから、それまでにここを出ていくなら、レイプはしない。どうしますか？もちろん、H ちゃんはすぐに出ていくことを約束し、毛嫌いしていた実家を頼り、翌日になんとか引っ越した。とのことでした。素直。なんで言うこと聞いてんの？だって帰らせたわけだよね、この男は。
まあ、でも、ねえ、待ち伏せされたらとかそういうこと考えると。うん、
当時、同級生たちと居酒屋で働いていたのは、聞いたのは、その出来事から一週間後に、このまあ、みずほさんが聞いたと。その場にいたみんなが凍りつき、聞いたことのない話に言葉も出ませんでした。結局、エイちゃんは落ち着いて考えてみると、マンションのオーナーの立ちの悪い追い出しではなかったかなと思ったそうです。あ、マンション自体が学生限定であることや、そんな。あと、オーナーが中国人なので、自分の身内を入れたかったなど、理由がいくつか考えられたからです。なるほどね。ですが実際のところ、どこの誰が依頼したのか分からず、個人情報が漏れていること、彼氏がいなかった場合は、A ちゃん無事で済んだのかどうかなど、考えれば考えるほど怖い話です。まあ確かにね。階段ではなく一コアなので、役に立たなかったら申し訳ありません。今はその A ちゃんも何をしているのか分かりませんが、まあ、全然、面白い話ですよね。コロナで大変なことも多いですが、 オンラインで会長の話を聞ける機会が増え、とても嬉しく思ってます。私の夫のご両親の実家が山梨ですので、またか。山梨ネタも楽しく拝聴してます。今では県外となったご両親は、地元に残るご兄弟との折り合いも悪く、それを聞くたびに、ああ、なるほどね、みたいな感じで察してます。遺産相続の際には、県外に行った者には一切渡すものはない、と突っぱねられ、その表現ぶりに、義理の母は本当に驚いていたようです。山梨県ってそうなんですよね、もちろんね。当たり前じゃないですかね。県外に行った者に遺産なんか渡すわけないじゃないですかね。ぜひ今度は、夫に浮気をされたご相談に乗っていただきたいので、人生相談、願います。軽く言う。
あ、でもそれ面白い。
これ、いや、ちょっと待って。来ないが、この情報とこの情報を言うと特定されちゃうんじゃないかと言わない。まあ、俺の知り合いじゃないか。俺も知ってる人かもしれないみたいな話。
ああ、
うん。ちょっと内容言わないね。さすがに。憶測だし。
うん。
それでは今後もラジオを楽しみにしてます。季節の変わり目ご自愛くださいませ。と、いや、まあ、別に大差あれじゃないよ。で、このラジオ関係者では一切ないよ。多分、知り合いとかじゃなくて、まあ、もちろんその女性の方で、まあ、ちょっと有名な人で、うん、俺、もしかしたら、俺と関わりもあったことがあるかもしれないみたいなレベルの話ね。で、名前とか一切書いてないよ。で、俺も全然誰かは分かんないけど。
人生相談出てほしいよね。ちょっと面白そうだよね。
もう、ただ、この話もエグかったしね、H ちゃんの話も。
いや、でもそれはさ、やっぱ怖いよね。まあ、
学生だったら従っちゃうか。
うん。
ねえ。ふざけんなって感じだけど、大人からしたらね、ちょっと。
いや、だからさ、本当に何だろう、うん、さっきのそのおじさんの話じゃないけど、
うん、
やっぱ女性ってさ、僕たちが思ってるのは、常にさ、性的な目で見られたり、
だしもある痴漢なんか、もうみんな合ってるっていうもんね。
うん、だからさ、うん、やっぱ怖いよね、それ。
あ、もちろん、H ちゃん、一人とかだったね。だからもう彼氏がいて、何やってんだって感じじゃん。
うんうん
うん、
ね、まあでも彼氏がいてよかったよね、それはね、ほんとね。
でもまだ彼氏がいない時から、私はあなたをレイプしに来ましたって、レイプ犯が言うかな。
あ、まあだからそれももしかしたら、その、異国の人で、その、ちょっと言葉が不自由だったのかもしれないよね。
ああ、それ怖いね。
うん。
それ絶対強キャラのパターンだよね、すごいなんか。
うん、
拙い日本語で、すごい丁寧なデスマス調なやつで絶対強いもんね。
そうそうそうそう、うん。そういう感じかもしれないね。
怖っ。いや、何ティラミですか。
3ティラミです。
まあでも確かにそうだな。これ、異国っぽい感じはありますよね。
うん、うん。
なんか、もちろん、スカツさんチェックしてると思いますけど、バトゥーキっぽいよね。
バトゥーキ。
バトゥーキ。え、嘘だろ。
ごめんなさい、何ですか
それ。いや、まさに私はあなたを殺しに来ましたみたいな感じの外国人が出てくるような、
うん、な漫画。
嘘食いって知ってるよね。
名前だけ。いや、本当ごめん、本当漫画読まないんだよ。
ひょっとしてお前鉄でできてるんじゃないか。すまんすまんすまん。
え、それなんか謝る人みたいに書いた漫画。
それシャーマンね。
ああ、それじゃない
の。しかもそれはバキの、
うん、
まあいいや、もうちょっといいくださいとにかくバキから多分発想してると思うけど、バトゥーキね、うん、
はあ、
マジですか。マジですか。
それにいるんだね、そういう人がね。
うん、で、その、あのね、カポエラ漫画なんですよ。
珍しくない？
珍しいでしょ。
うんうん、
うん、うん。ハポジアハイヤ、うん、ハポジアハイヤもうみんなバトゥーキー読んでる人は、ザ、うん、ハポジアハイヤだからね。ね、エイの人差しかな。エイの、ほら、トゲがあるでしょ、尻尾。
はいはいはい。はい、
うん、だからこう、なんか後ろの、なんかこう、ピンって、ストレート蹴りみたいな。
うんうんうん、
最強の技ね、ハポジアハイヤ
っていうのが強いんだ。
いやまあだけどその、うん、なぜか日本のカポエラ人口がすごい多い、
うん、
なぜか、ね、設定というか、うん、もうよくわかんないけどなぜか多いの。みんなフランクにカポエラやってるの、それは何の説明もないの。でもちろんこれ日本の高校生ってこんな強いのかというぐらいめちゃめちゃ強い、まあ、合気道も柔道も空手もえらい強いやつらが出てきて、まあ、戦うっていう。
何でやってるんですかそれ。
ヤングジャンプだけどもうネット限定かな、隣のヤングジャンプだけかな。
あ、うん、あなんかそういうの多いよね、
めっちゃ面白いけどね、うん、
うん、
なんかもうネットでも面白い、すごい面白い漫画もなんかネット限定になっちゃったりするからね、
うん、
でもまあタダで読めるからいいんだけど。えマジか。でもまあその嘘だろ、こんなにカポエラやってるやついるかって、かあのそれこそ外国人が読んだらすごい日本誤解されると思うよ。まずみんな格闘技やってて強いし、でしかもそれをなんか特殊な設定みたいに描いてないんだよ、日本こうですから、うん、みたいな。
その世界だともうそういうことになって
る、ね、なってるっていう。まあもちろんハリウッド映画とかもそうなんだろうけどね、別にみんなプロムとかやってないんだろうけど、うん、アメリカ人も、
うん、
別に小粋なジョークとか飛ばしてないんだろうけど、アメリカ人みんなそういうもんだと思ってるけどさ、
うん、
まあ、映画だからとかなんだろうけど、こんな嘘だろ、あのカポエラなんかやってるやつ一人もいないわ周りにね、スガツさんもね、
ないっすね、うん、
と思ってたらよく考えたらいたんだよ、
うん、誰
今兄さん。
でもね、一周回ってやってそう。
一周回って一周回って出てくる、一周回って元の位置に戻ってるじゃん。だって
なんかこのなんか逆意識の高さみたいなさ、
うん、
なんていうの。今井さんカポエラやってるんですか。
やってるって前もう 2年くらい前から言ってた気がするんだよね。まだやってるかどうか分かんないんだけど。
あ
でもこのバトゥーキだとカポエラ超強いんだよ、うん、まあちょっとさ、うん、悪いけど弱い方の格闘技ってイメージあるじゃんカポエラって、
まあ、まあそれはそんなないけど、うん、あの画廊伝説だと強いキャラが。
画廊伝説だと強かったっけあいつ。
うん結構強かった、うん、だから、うん、
画廊伝説しかそのソースがないけどね。でも
そう
総合格闘技には出てこないじゃん。
うんそうだね、うんうん、
でも超強いからバトルだとやっべえ、これ今兄さんにちょっとこれから敬語使わないとってちょっとこれから接し方考えないとってね、ハポジアハイヤされちゃうからね。
時間があれば読んでみます。
はい、面白いですよマジで。
うん、
あと呪術廻戦もね。
呪術廻戦、ああ、うん、それね、うん、
いろいろ読むのが楽しいよね。あと寄生獣まず読んでじゃん。何はさておきさ、寄生獣読んでくんないともう何の話もならないから。
俺本当にカメレオンと新井秀樹ぐらい止まって
んの。だからもうなんかな、片手ってなぜ新井秀樹はまあもちろんね最強の最高位の漫画家の一人だけど、
うんうん、
まあ、カメレオンも面白いよ。加瀬厚さんも面白いけど、なぜ、新井秀樹とカメレオンだけなのかっていうの
は。あとあの、編集王とかで止まってるから。
厚田正義のね。
そうそう。ああそうね、ダメ、新しいの読まなきゃダメだね、ほ
ん
とね。
うん、新しくないんだけどね。寄生獣はね。古典中の古典中の古典だけどね。
はい。